この番組はみんなのためにそして自分のためにをコンセプトに二人が理解を深めたいことを解説していきます。
こんにちは、かいわれです。
こんにちは、鬼おろしです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はマインドフルネスの効果を説明していきたいと思います。
はい。
瞑想を続けてマインドフルネスに到達することによって心と体にどんな変化が起こるのかを紹介していきましょう。
はい。
はい。で、マインドフルネスに関するいくつか論文を紹介していきたいんだけれども、
うん、
マインドフルネスの効果に関する心理学的な証拠と脳科学的な証拠、この二つを紹介しましょう。
証拠とは？
エビデンス、
ね。はい。あ、証拠ね。証拠って聞こえちゃった。はい。失礼しました。
エビデンスって言葉があんま好きじゃないんでね。はい。まずは、臨床心理学の実験結果を紹介します。
はい。
これ、メタアナリシスという実験結果なんですが、これ何かというと、複数の論文、実験結果を、統計的に集めて分析した結果のことを言います。これによって一つの実験結果だけではなく複数の実験結果を合わせてより高い位置から物事を分析するということができるので結構信頼性が高いものだったりします。
はい。
でこちらは、マインドフルネスの科学的エビデンスというウェブサイトがよくまとまっていたのでこちらを元に、紹介したいと思います。
はい。
概要欄にも載せておきましょう。
はい、
はい、まず一つ目、英文を日本語訳したタイトルを言いますが、
うん、
健康な人を対象としたマインドフルネスに基づくストレス軽減法という論文が2015年に出ています。
はい。
マインドフルネスに基づくストレス軽減法、これマインドフルネスベースドストレスリダクションという、頭文字を取って MBSR というのがあるよっていうのを、マインドフルネスの定義の時に紹介しましたね。
うんうん。
で、MBSR を健康な成人に適用して、ストレスや不安についての調査をした29件の論文。これ人数で言うと2668人を対象にした分析を行いました。
はい。
その結果、この MBSR はストレスに対して大きな効果、そして不安、うつ、苦痛、生活の質に対して中程度の効果があることが分かりました。また、マインドフルネスと思いやりの指標は相関があるということが分かったようです。はい。ということで、この論文からは、まあ、健康な人にとって、マインドフルネスに基づくストレス軽減法、つまりは観察型の瞑想だね。観察型の瞑想は結構効果があるよっていうことを言っています。
はい。
はい。次。非薬理学的介入はうつ病から回復した成人の再発を予防できるかという2015年の論文があります。薬物を使用せず、まあこう瞑想とかによって、うつ病の再発を防げるかというのを論文ですね。
はい。
はい。うつ病の回復者に対して認知行動療法、つまり生活習慣の改善、対人関係心理療法、つまりは対人関係の改善、そしてマインドフルネスに基づく認知療法、これ瞑想ですね、
うん、
を行った論文29件、合計2742人を分析しました、
うん、はい。
その結果、認知行動療法、対人関係心理療法、マインドフルネスに基づく認知療法を行った人は、行ってない人に比べて12ヶ月以内にうつ病を再発する割合が 22% 減少したようです、
うん、
はい。ということで、心理学的療法は、うつ病の再発を防ぐ効果があるということが分かりますね。
なるほど。
はい。さて、三つ目。
はい。
慢性的な痛みに対するマインドフルネス瞑想。
うん。
これ2017年の論文です。マインドフルネス瞑想というのは、多分観察型の瞑想と言っていいと思います。うん、はい。線維筋痛症、背部痛、患部リウマチなどの患者に対して、つまり慢性的な痛みを伴うような患者に対して、
うん、
瞑想による効果を調査している38件の論文、合計3536人の 実験結果を分析しました、
はい、
その結果マインドフルネス瞑想は痛みをわずかに緩和することが分かりました、
うん、
またうつ病の症状の緩和や、QOL クオリティオブライフの向上に効果があることが分かりました、はい、まあ、痛みを多少軽減するっていう効果もあるみたいですね、
うんうん、痛みが軽減するっていうのは違うところに意識が行くからとかも関係あるのかな。
どういうことなんだろうね。確かに瞑想によって感覚が鈍感になるっていう結果は、過敏になりすぎないっていう結果はあるみたいなんだよね、うん、だから一つの部分に集中しすぎることがないっていうことなのかもしれない、うんうん、
はい。
という感じで、臨床心理学のメタアナリシス3つ、紹介しました。結構効果があることが、
そうだね。
わかりますね。
うん。
次に、脳科学の研究結果を紹介しましょう。
はい。
こちらは、脳科学で明らかになった瞑想の効果というウェブサイトを参考にしています。
はい。
はい。まず最初に、論文を紹介するんですが、瞑想は脳の構造の変化と関係するかという2014年の論文があります。
はい。
瞑想実践者を対象とした21の神経画像研究、まあ、これ300人ぐらいの対象としてるみたいなんですが、
うん、
これを用いてメタアナリシスを行いました。
はい。
その結果、瞑想実践者では8個の脳領域が一貫して変化、つまり増加していることが分かったようです。
へー。
で、8個のうち、ちょっと2個だけ紹介しますね。
うん、
まず1つ目、全体上皮質という部分です。これよく ACC という風に略されるので、ACC と呼びますね。
どのあたりかしら。
まあ、全体上皮質なので、前側にあるんでしょうね。
あ、前ね。はい。
はい。ACC というのは自分をコントロールする力に関係する領域のようです、
うん、
つまり自らの注意と行動の対象を意図的に決めて、うん、その場にふさわしくない反射的な行動を抑え、うん、そして臨機応変に対応する能力を司る部分らしいですね、
うん、
この ACC に損傷がある人は衝動性があったり攻撃性に歯止めが効かなくなることがあるようです、
うん、
で、ACC と他の脳領域の連結に支障がある人は、柔軟に物事を考えることができず、自分の考えに固執する傾向があるようです。
うん、
はい。一方、瞑想の実践者は自己制御力のテストで優れた成績を示して、かつ柔軟に思考決定を下す能力が高いことが分かっているようです。
うん、
はい。つまり、瞑想することによって衝動的な行動を抑制する力、そして集中力と、思考柔軟性が鍛えられるということがわかりますね、
うん、
うん。さあ、もう一つ瞑想によって変わる部分は海馬です。
海馬。
海馬、
記憶を司る場所でしたっけ。
そう、はい、海馬というのは記憶と感情に関係する領域です。うつ病や PTSD の患者の脳を調べると、
うん、
海馬が萎縮しているらしいです、
うん、
海馬というのはストレスホルモンを受け取る場所らしいんですね、
うん、
で、このストレスホルモンを過剰に受け取ってしまうことによって萎縮してしまう。
あ、
で、うつ病の患者が瞑想することで海馬が回復し、うつ病も回復するということが知られています、
うんうん。
また、精神疾患にかかっている人は、セロトニン、これ別名幸せホルモンというらしいんですが、
うん、
セロトニンが少ないようです。はい。セロトニンは幸福感や平常心に関係します。
うん、
セロトニンを増やす方法、心から誰で扱いましたが、何でしたっけ？
セロトニンを増やす方法。
はい。
あ、食べ物から摂取する。
あ、それもあったね。
うん、
あとは太陽の光を浴びることですね。
はい。
セロトニンを増やす方法は、主に太陽を浴びる、まあ、食物から摂取するもありますが、あと瞑想することで増やすことができます、うん、つまり瞑想することによってストレスに耐性がついて幸福感が増します、
うん、
はい。以上が、脳科学的な研究です。
はい。
これやらない理由なくない？
うん、確かに。いいことしかないな。
そうだよね。 ね、精神的に安定して、うん、かつ幸福感も増し、集中力や思考柔軟性も鍛えられる、
うん。
で、これ、脳科学の研究で分かっているように、脳の部分が変化するのね。
うん、それはびっくりした。
短時間では、変化は起きないです。うん、だから、前回言ったように、瞑想は継続することが大事です。
うん、
瞑想は脳の筋トレと言えます、
ね。ああ。
まあ、どれぐらい瞑想すればいいかっていうのはあるんだけれども、だいたい、1日2、30分、2ヶ月ほど行うという実験結果が多いです。
うん、
まあ、それは結構最初からは厳しいので、毎日5分一緒にやりませんか？
はい。
ということで、前回紹介したようにグループ DM がありますので、ぜひ。
一緒に。
はい。
やりましょう。
やりましょう。ということで、何かありますか？
いいことしかないね。なんか普段、その、瞑想をするっていうことにも意識がいってなかったから、
うん、
この話を聞いてると、1日5分からでも10分からでも、初めて見て絶対損はないなって思いました、
うん。どれくらいで効果が出るかっていうのはもちろん個人差があるんだけれども、うん、これは、まあ、後にちゃんと話そうとは思うけど、俺は、瞑想を1ヶ月ぐらい毎日5分やったら、結構心に変化が現れました。
うん、
まあ、それくらいで効果は出るんじゃないかなと思います。
うん、
やってみましょう。
やってみましょう。
はい。ということで、今回はマインドフルネスの瞑想の効果を説明しました。
はい、ありがとうございました。
次回は瞑想の危険性、まあ、注意点ですね、
うん、
を説明したいと思います。
はい。
では、さよなら。
またねー。この番組はご意見、ご感想をお待ちしております。メールアドレスはローマ字で、まずは心からだ @gmail.com です。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームをご用意しています。ツイッターをされている方は DM でも結構です。またご感想はハッシュタグカタカナで心からだをつけてつぶやいてください。お待ちしております。